ますけど、ご春節以来、そのイエス様の御言葉は、イエス様を信じ、イエス様に従いたいと思う人々みんなに対して当てはまる言葉です。ご春節の前の弟子たちに言われた言葉とは、我々に当てはまらない。旧約聖書の中で、やっぱりイスラエルのために向かってだけいろんなことを述べられたのです。例えば、まあ、主の御言葉を聞き、御言葉に従いますと、病気にならない。大いに祝福されろ。財産も与えられろ。そういう約束いっぱいあるんです。けども、このような約束はイスラエルのために与えられたもので、我々に与えられていない。アメリカで、まあ、一番有名なテレビの、まあ、伝道者たちは、この間違った福音の述べ伝えます。結局、金を出せば問題は解決される。大いに献金すれば絶対に病気にならないということを平気で述べ伝えられています。これはまあ旧約時代で当てはまったかもしれないけど、今は的外れです。弟子たちに与えられた使命とは、まあ二つだったかな。前に読みましたマルコ伝の三章に戻りまして、この二種類の使命について次のように書かれています。もう一回読みましょうか。三章の中三節ですね。さて、イエスは山に登り、ご父のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは中に弟子を任命された。どうしてかな。それは彼らの身近に置き、また彼らを使わして福音の述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったとあります。まあ、二つの使命というと、一つは彼らをご自身の身近に置かれること、まあ私のところに来なさい。もう一つは彼らを使わすことでした。まず一つの大切な使命は、イエス様の身近にいることです。これは素晴らしい使命なのではないでしょうか。イエス様の身近にいることの前提条件は、その前にイエス様の身元に来ることです。聖書の最も素晴らしい呼びかけとは、まあ、マタイ伝中一章の28節でしょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私はあなた方を休ませてあげます。来なさい。まあ、人間みんながこのように招かれています。けど、実際にイエス様に従った者は、自分自身が本当に疲れた者、重荷を負っている者であることを自覚しているのです。自分が罪の重荷を負っているということを素直に認めることができる人は、従って幸いです。大変な重荷かもしれないけど、重荷を持ってイエス様のところに行くと必ず軽くなるからです。けど、自分自身の力で全てがうまくいっていると思い込んでいる人が、まあ、気の毒です。なぜならば、イエス様のところに行く必要はないと思うからです。自分の罪の重荷をイエス様によって下ろされ、罪が許されていることを本当にしている人は、実際変わらない喜びを心から 味わい知ることができます。イエス様の身元に来てイエス様を体験的にしたものだけが本当の意味でイエス様の身近にいることができるのです。結局人間の最大の問題とは、一人ぼっちになることなのではないでしょうか。今朝一人の奥様は、また外国行けなくちゃいけない、怖い。そうでしょう。一人ぼっち行くのは確かに怖いけど、イエス様と一緒だったら違うね。ダニエルの友達は火の燃える炉に投げ込まれてしまったのです。けどイエス様と一緒だったら彼らは平気でした。賛美することができてし、主を褒めたたえることができたのです。死者の穴に投げ込まれたダニエルの場合もそうだったのです。彼は平気でした。殺される心配から解放された。どうして？一人ぼっちではなかったからです。パウロは刑務所の中で主に会って喜びなさい、もう一回言います、いつも喜びなさいと言ったのです。一体どうして刑務所に何か困られた者はこういうふうに言うことができるなのでしょうか。結局一人ぼっちではなかったから、イエス様と一緒だったからです。イエス様のそばにいることこそが救いそのものです。イエス様と交わりを持つようにと人間誰でもが召されています。イエス様の身近にいるということはたやすいことでしょうか。福音書はそれが弟子たちにとって決してたやすいものではなかったと言っています。例えばマリコでの14章を見てみると分かります。マルコ伝書4章の37節、イエス様は一人の弟子、彼はいつも弟子たちの代表になったシモン・ペトロのことです。37節、シモン眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。50節、するとみんなが、ペテロだけじゃない、みんながイエスを見捨てて逃げてしまった。考えられないことです。人間はそういうものなんです。わがままの塊です。身の危機の感じると急に姿を消す。一体どういうこと？67節、城中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペトロはそれを打ち消して、何を言っているのかわからない。見当もつかない。と言って出口の方へと出ていった。弟子たち、ずっと3年半イエス様の愛と恵みを味わい知るようになった弟子たちがどのような態度を取ったかを見ることは本当に悲しみを催させます。イエス様が病人を癒したり何千人もの群衆に食事を与えたりした時には弟子たちもそばにいましたが、危険が身に迫るとイエス様とその場に置いて逃げてしまったのです。イエス様を知らないとまで言うようになったのです。我々の場合とは一体どういうことなのでしょうか。集会の時だけイエス様の身近にいてイエス様のことを思うなのでしょうか、それともどこにいてもイエス様の身近にいるなのでしょうか。 イエス様の道が見えるとは一体何を意味しているなのでしょうか。イエス様の道が見えるということとは、イエス様との交わりを持つことです。まあ交わりとはもちろん一方交通じゃないんです。この間一人の青年は、まあ、聞いたんです。その聖書を読むのはいつすべきですか、祈るの前ですか、祈るの後ですか。まあ両方だいいじゃないかとね、祈りながら聖書を読んだり聖書を読みながら祈ったりするのは一番いいじゃないでしょうかね。主よ語ってください、ちゃんと聞き耳がある、御子を行いたいから教えてください。そういう気持ちで聖書を読むと、もちろん聖書は生きたものとなる。エレミアは、私は御言葉を見つけ出しそれを食べました、あなたの御言葉は私にとって喜びとなり心の楽しみとなった。御言葉を通して人間は元気になる、希望を持つようになります。イエス様の身近にいることとは、主よ語ってください、そういう態度を意味しているのです。イエス様が我々に語られる前に、もちろん我々は心を開くべきです。語ってください。私たちが御言葉を通して主の願い、主の御心を知るべきです。そして答えとして祈るべきです。そのためには知を散らさずに我々の思いを集中することは必要でしょう。私たちの思いを一つに絞り、他の思いを捨てることによって全身全霊を持って望まなければ主との交わりを持つことができません。けど他方において私たちは黙想することをも学ぶべきなのではないでしょうか。その時にのみ主の声を聞き分かることができるのです。静まって主の御声を聞いてから何かを行うべきです。主は我々と交わりを持ちたいと願っておられると聖書は言っています。まあ考えられない恵みなのではないでしょうか。この大宇宙を支配しておられるお方がちっぽけなどうしようもない人間と交わりを持ちたい。黙示録の三章の二十節に次のように書かれています。聖書の一番後ろの441ページになります。三章の二十節です。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあ食事、共に食事をすることとは交わりを持つことを意味します。主はダメな人間と交わりを持ちたい、けど強制なさいません。私の声を聞いて戸を開けるなら、私は無理に入るつもりじゃない。心を開けば私は入る、親しい交わりを持つようになります。主との交わりの結果とは一体どういうことなのでしょうか。人間は必ず元気になります。まあ一つの実例はルカ伝の24章に書かれています。